皆様、おはようございます。今日、いろんな行事やまた天気のために来れない方たちもおられますけども、お一人お一人の守りを覚えつつ、御言葉に向かい、またお祈りをお捧げいたしましょう。今朝は、イザヤ書の、31章を、見てまいります。短い章ですが、ユダに与えられる神様の取り扱いについて、両面から記されています。一節から三節まで、四節と五節、そして六節以降と三つの部分に分けられています。読んでも分かると思いますけども、前半は、当時の状況、アッシリアが迫り来る時に、エジプトに、主ではなくエジプトに頼ろうとするならば、滅び果てると。そうならないように、主に頼るようにとの呼びかけがされています。そして、4節と5節は、4節は、主が、獅子のように、獲物に向けて、もう恐れを知らずに襲いかかるという主の、厳しい面。そして、5節は、主が舞い飛ぶ鳥のようにと、イスラエルに対して襲いかかるというのが獅子の例えですし、舞い飛ぶ鳥のようにと、これは今度は襲いかかるのではなく、救い出す鳥として描かれています。そして6節から9節までは、主が私のもとに帰れという呼びかけ、そしてイスラエルはなかなか主に帰らないんですけども、厳しい取り扱いを受けて主を思い起こして回復されることが記されています。神様の厳しい面と憐れみ深い面がそのように凝縮されている説です。ここもまた、区切りとしては、あーという言葎、災いを嘆く言葉で始まっています。では、この箇所を、購読いたします。最後の9節はご一緒に、では31章を拝読いたします。イザヤ書第31章。ああ、助けを求めてエジプトに下る者たち。彼らは馬に頼り、数が多いと言って戦車に、非常に強いと言って騎兵により頼み、イスラエルの聖なる方に目を向けず、主を求めない。エジプト人は人間であって神ではなく、彼らもの馬も肉であって霊ではない。主が御手を伸ばされると、助ける者はつまずき、助けられる者は倒れて、皆共に滅び果てる。 万軍の主は舞い飛ぶ鳥のようにエルサレムを守る。これを守って救い出し、これを助けて解放する。その日、イスラエルの子らはそれぞれ銀の偽りの神々や金の偽りの神々を退ける。それらはあなた方が自分の手で自分のために作ったもので、そのことは罪禍となっている。ご一緒に、はい。その岩は恐怖のために過ぎ去り、その市長たちも旗を捨ておののき逃げ去る。シオンに火を持ち、エルサレムにかまどを持つ主の言葉。天の父様、この短い予言に神様が厳しい裁きを持って臨もうとする状況を、そして帰れと呼びかけて救いを告げ知らせる言葉が凝縮されております。私たちもまた困難の中で信仰を清められ、また呼び覚まされるものとしてくださいますように。そして主を信じた者として、この終わりの時代に主に信頼する者の幸いを証しできるように、また取りなす者として用いてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今あるように、もう予言は明確です。これは何を表しているのどうかと細かく当てはめようとすると難しいかもしれませんけれども、書かれているメッセージは明確に私たちに届いているかと思います。冒頭にお伝えしたような区分になります。内容的にはもう今段落で3つに分けましたけども、真ん中の段落の真ん中といいますか、主が獅子と例えられたところが厳しい裁き、そしてこの真ん中の段落の後半の五節、主が舞い飛ぶ鳥と例えられているところが招きのメッセージです。神様は厳しいお方であると同時に慈しみ深いお方、裁く神であり同時に救う神であることを覚えましょう。まず冒頭から見てまいります。テキストにも書きましたけども、主を頼らずエジプトの武力に頼るユダに、主は戦いを仕掛けるものとなって、彼らが頼りとするエジプトとともに滅ぼされる。その時に主が怒りの器として用いるのはアッシリアです。助けを主に求めるところをエジプトにユダは求めていました。それはアハズ王の時からもそうでした。アラムがまた北王国が攻めるときにエジプトに、アッシリアに倒りましたね、ごめんなさい。そしてアッシリアが攻めてくるときには今度はエジプトに頼るということを、していました。エジプトは、優秀な馬を産することが有名で、そして、多くの戦車を持って、平地をたちまち攻めていく、 という強力な軍隊を持っていました。肉を頼ると、目に見える力を頼ると、目に見えない主が頼りないものに見えてしまうということがあります。私たちは私たちと同じように低くなってくださったキリストの謙遜を見るときに私たちにとって近いお方、神様を近いお方だということをイエス様はご自身の謙遜と同情、憐れみをもって示されたのですけれども、時にこの方が世界を創造し、支配し、そして大変な力を持って裁くことを忘れがちです。イエス様は私たちと同じ姿をしておられましたけれども、嵐を鎮め、波を鎮め、そして罪と死を滅ぼす権威を持ち、また命を与える権威、罪を許す権威を持っておられることがキリストの生涯に明かしされています。それは時には地味に思えることかもしれませんけれども、しかし主は全能の力を持って裁きを行われるのです。せっかく私たちのために低くなり、優しく、また忍耐を持って関わっておられるのを見てですね、主が弱いものだと勘違いしてしまい、人の目を奪うような見える力に頼ることを私たちは誘惑されますが、それに乗らないように見てまいりましょう。二節をご覧ください。しかし主は知恵のある方、災いをもたらし御言葉を取り消さないと。神様はすべてご存知で、正しく判断し、そして御言葉の通りに裁きをなさいますし、御言葉の約束を成し遂げるために知恵と力を持って働かれるお方です。悪を野放しにすれば、それは悪が広がるだけですから、主は力を持って除き去ります。そして、悪に加担する者も同じように滅ぼされると告げられています。エジプトが確かに彼らは多くの神々を拝み、ファラオは自身を神だと誇るものですけども、しかし彼もまた病に倒れ、また武力に倒れる、そして年を経ると老いて死にます。傷つけば倒れるものです。馬もどんなに強く見ても例外ではありません。打たれれば倒れ、また走り抜けば疲れます。このように肉の力に耐える者は、どんな強い肉を頼ったとしても共に主の前には滅ぼされると告げています。さて、4節5節の、主は、獅子のようにエルサレムに襲いかかり、また鳥のようにエルサレムを、助け出すと、告げられています。イメージする状況としては、獅子、ライオンが獲物に向けてと、 ここに羊飼いと出てきますので、羊の群れを襲おうとしている中に、大勢の羊飼いがですね、羊たちを守ろうとして、杖を持って戦おうと、そして羊を守ろうとしてもですね、獅子、ライオンはそれらに、恐れて退くようなことはしないと。まあ、これは一般的なことで、ダビデのような強い羊飼いだとですね、ゴリアテを倒したように、獅子を、また熊でも、倒すことができるんですけども、まあ、それは信仰の働きです。一般には獅子が迫ってきたら羊飼いはなかなか獅子を退けることはできません。やられてしまいます。彼らが、まあ、どんなにこう、まあ、力では叶いませんので、大きな声を出し、怯えさせようとしてもですね、獲物に狙いを定めた獅子は、動じません。逃げようとはしません。この獅子のように、どんなに、軍勢や、また、武力を持って、馬を持ってですね、立ち向かおうとも、主は、ひるむことはありません。そして、主が立てた怒りの器、アッシリアもまた、この獅子のようにですね、敵が多いからといって退却しようとはしません。主が味方であるならば、アッシリアも良いものではありませんでしたけれども、主が味方でイスラエルを懲らしめるために、使わされました。彼らの不信仰の家ですけれども、主が裁く、主が打つと定められたら誰も止められないのです。しかし、同時に、主が救おうとしてもまた誰もとどめることができません。エルサレムが攻撃されているときにですね、主は空から舞い降りて救い出す。地上にある軍勢があったとしてもですね、空からですとですね、対抗しようがありません。そのように主は裁く神であると同時に救う神であることを獅子そして鳥に例えてイザヤは告げました。そして最終的に6節の言葉が呼びかけられたのです。帰れイスラエルの子らよ、あなた方が反抗を強めているその方のもとに。イスラエルは、今は、ユダしか残っていませんけども、そのユダもまた偶像礼拝に、陥り、肉を頼り、そして、形だけ主を礼拝しても心を離れていました。神殿にさえ偶像が持ち込まれるという状況でした。それでも主は忍耐深くご自身に立ち返るようにと呼びかけます。そして彼らがもうやがてもう滅ぼされた後にですよね、イスラエルが立ち返るのは。神様は補習という大変辛い経験 を経てしか立ち去らないことをモーセの時代から告げていました。マシがそのヒナを足で掴んでですね、救い出すように主は、イスラエルを救い出して、繁栄を与えます。私たちは、神様の取り扱いを、厳しい困難の中で経験いたしますけども、神様はまるで私を見捨てられたように感じる時はありますけども、主は決して私たちを見捨てておられません。私たちを立ち返らせるために、また私たちを強めるために試練を与えられます。七節にその日とあります。彼らが金や銀の偽りの神々を、これが神でないことを思い知ったゆえに退ける。そうです、神様以外に頼るものは、ものを除いてもですね、私たちが心から悔い改めて、それを、いらない、良くないものだと言って自覚するまでは、覗かれないんです。そして主に対しては大変な裏切り行為です。八節にはアッシリアが裁かれることが記されています。アッシリアは一時主に立てられ強くされた国ですけれども、彼らは自分たちを神だと高ぶったゆえに、聖書の予言の通りに滅ぼされていきます。バビロニアに倒されていきます。そして滅亡するんですけども、神様は、そのような困難の中でもご自分の民を見捨てることなく、立ち返るならば、救うと約束をされ、その通りにされます。その岩は恐怖のために過ぎ去り、その首長たちも旗を捨ておののき逃げ去ると旧説にあります。私たちの目には岩のように固くて対抗できないような、そのような勢力であっても、しかし主の前には主が真の力を明らかにされたら、彼らはおののき逃げ去るしかありませんし、逃げ切れません。私たちは主を知らないゆえに、神でないものを頼ってしまい、災いをも被ってしまいますけれども、しかし主はそれら私たちを恐れさせるものをものともしないお方です。そして主は同時に愛と真実をもって私たちを愛しておられるお方です。シオンに火を持ち、エルサレムにかまどを持つ主の言葉と、この章は終わっています。神様は焼き尽くす火です。エルサレムにかまど、祭壇を持っているお方です。 神様の日は、しかし、生贄を受け、そして火をもって御民を清めるお方です。地のもとにいることは感謝なことであり、嬉しいことではあるんですけども、神様は清いお方です。私たちをふさわしいものとするために試練を与え、また私たちの汚れを焼き尽くし、また火をもって捧げるものを受け入れてくださいます。私たちがご自身に立ち返ることは素晴らしいんですけども、イエス様が私たちのすべての罪を負ってくださったので、私たちが許されるための生贄は必要ありません。しかし私たちが自ら捧げ、自分を捧げですね、受け入れていただくための火が必要ですし、私たちが練り清められるための火も必要です。信仰生活の平安はですね、もう何にも試練がないというわけではありません。キリストもまた試練をあって私たちのために救いを全うされたように、私たちも十字架の道を歩んで主に清めていただきましょう。お祈りいたします。天の父様、神様は裁かれるお方であり、同時に許されるお方、救ってくださるお方です。どうか死を恐れて立ち返り、また清められていきますように、私たちをどうか取り扱ってください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。